九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はステーキ茶寮和蔵、後藤和子。大分県日田市、天領の面影を今も残すこの町で築100年の蔵を改装しステーキを提供する店の代表。水郷日田のシンボルである三熊川沿いに立つその蔵に新たな命を吹き込み、全国から訪れる人々の晴れの日を演出する後藤さんのその作品、蔵に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Art その作品。
すごく天井が高くて時間の重みも感じるんですけれど、一方でモダンな空間ですね。このステーキ茶寮和蔵、いつ頃開店されたんですか？
平成元年なんです。
じゃあもう来年で30年目
に入りますね。
あ、そうですか。そもそもどういうきっかけでこのお店にされようと思ったんですか？
蔵がね、3つあったんですね。本当に汚い蔵だったんですよ。これは何とかしないと朽ち果てるなって、死んだ蔵を生きた蔵にしたいって、ずっとそれを思ってました。
そういうふうに思われたのはやっぱ大事な蔵だったっていうことですか？
も
とも
と和蔵をしたっていうのが、主人が製材所をしてまして、もう外材とか 2x4 とかいた、本当にあれでずっと下ってきてまして、元気なうちにやめようっていうことで、初代からの製材所を辞めて、じゃあこの蔵をね、生きた蔵にすれば、ご先祖が喜ぶんじゃないかなっていう思いで立ち上げた。
そうですか。入り口でちょっと見たんですが、文化財に指定されてるんですか？
平成20年に登録有形文化財に、文化庁から。
じゃあ私は今この文化財の中にいるわけですね。すごい。
自宅と蔵と合わせていただきました、
あ、そうなんですか。でも本当にその突然生きた蔵にしようっていうふうに考えられて、いろいろご苦労おありになったでしょ？
もう本当に最初はね、悩みましたね。何度もね、もうやっぱりもうやめようと思ったこともあるんですよ。いろんなことがもうのしかかってきて、でもここでやめたらね、私が50、60になって後悔すると思ったの、だから失敗してでもいいからもうやろうって、
生きた蔵にしようと
思った。
田原さん、文化財の蔵でステーキですか？
そう、贅沢ですよね。和蔵は日田で材木商を営んでいたという初代が、今から100年前の大正6年に建てたという由緒ある蔵の一棟をステーキハウスに、そしてもう一棟をカフェに改装して営業してるんです。
へー、うわ、素敵な雰囲気なんでしょうね。
本当、柱はもう全て日田杉という贅沢さで、釘は一本も使ってない。もう場所もいいんですよね。カウンター越しに大きな窓があって、三熊川と喜山公園っていうね、公園が見えるんです。それを眺めながらいただけるというね、場所も本当良かったな。
それにしてもそんな空間でステーキっていう和子さんの発想、面白いですよね。
そうですね。その理由についてはこんな風におっしゃってました。
この蔵を生きた空間にしようって思われた時に、ステーキ屋っていう発想はどこから出てきたんですか？
もちろん私が好きだったっていうこともありますけれども、蔵でね、いろんなこと考えたけども全部合わないの。
例えばどんなこと？
私ね、ガラスが好きで、でもそれじゃあ生きた蔵にならないな、やっぱり集客の問題があるでしょ。
ガラス材ここ並べても
ね、この蔵には日本料理も全て合わない、ステーキしか合わないって思ったの。
この素晴らしい蔵っていう空間にふさわしい料理はステーキだっていうふうに考えられたわけですね。
そうです。
そういうのってなんか高級ホテルの最上階にあるっていう、なんかそういうイメージですけれども、
で、目下に景色を眺めてね、夜景が綺麗ねなんて、下を見ながらね、 うちは同じ目線で景色を楽しんでいただくって、うん、これにはねやっぱりね四角に囲んだテーブルじゃないの、それにはやっぱカウンターしかなかった。
なるほど、もう本当にこう目の前に川があって、ゆったりねこう左から右に流れていて、 その向こうに公園があって、目の前の額縁の中で自然の絵画を見るような感じですね。
春夏秋冬、全部違うんですね景色。
あ、そうだ、絵画とはいえ変化していく。本当にあの料理って、まあ、器が大事っていうようなことも言われますけれども、まさにこの蔵という大きな器の中で、このステーキを楽しむ時間となると、やっぱりこの蔵のないところでは出せないっていう感じですか。いや、出せないです。
例えばね、依頼があるんですね、出しませんかっていうの。
枕を他の場所に作りませんかと。
もう絶対ないですね。私はこの蔵を生かしたいためにしたんであって、よくねこの蔵がね東京とか福岡とか大阪とかにあればねすごいでしょうねって言われるけどね、それはないの。この喜山公園と三隈川があるからこの蔵があるのであって、この蔵だけがポンとね中洲とかね道頓堀とかに行ってもね、汚い蔵ねって終わるの。
なるほど。
でね、三隈川と喜山公園も一緒にだったらね行きますよって
本当にこの空間含めての蔵ってこそも和蔵なんですね。
もう本当にそう心から思う。
田原さん、その目の前の三隈川と喜山公園と、そしてこの蔵っていう3つの空間が揃ってこその和蔵なんですね。
そうですね。だからなんか後藤さんの発想も外からまず攻めてるというか、あのレストランを普通私たちが考えると、まあ、美味しい食べ物があって、でそれを生かす器、それを生かす空間ってだんだん外に向かってあの準備していくような気がするんですけど、とにかくね和子さんはまずはその立地というかな、公園、川、そして蔵っていう外からこうだんだんこう作品を仕上げていくっていうね、なんか珍しいタイプの作られ方かなと思ったんですけれども、でもそこでいただく美味しいものもう本当最高ですね。
うわ、そんな空間で食べるステーキってこれ何グラムでもいけそうですね。いやいや、キロでいきますよこれ
今本当に完成された空間だなと思うんですけれど、やはりスタートの時にはいろいろご苦労もされました。
本当にね、もう一生のうちであんなに悩んだことないですね。でね、そこでいつも結論が出るのが、でもやらなきゃね後で後悔するっていうのが常に頭にあって、やっぱりやろうって。で、私ね、あのお寺のね老師からいただいた言葉があるんです。無計画の計画っていただいたんですよ。
無計画の計画、
どういう意味ですか、ご老師って言ったら、例えば右に行きたかったと自分は、でも左に行かなきゃいけない場合がある、こっちの大学に行きたかったけども落ちちゃった、そこで落ち込んだらダメって、ここで頑張ってごらんなさいって上の方で計画立ててくれるって。で私もね、主人の仕事が順調にいってたらこんな悩まなくてもいいのにっていうのがいつも頭にあったのが、あ、そうだ、これで和蔵をすることによって上の方で頑張れば計画してくれるっていうふうに取ったんですよ。
なるほど。それを思うとなんか思いがけない事態もなんか前向きに楽しめそうですね。
もう常にそれなの私が。これも無計画の計画だ、頑張ろうって思うわけ。そしたらね、ちゃんとね目に見えないご褒美、ちゃんともらいましたね。
あ、そうですか。
ね、
例えば
主人の仕事がうまくいかなくてあれだけ落ち込んでたのに、和蔵もなんかこういい雰囲気になってきたし、で健康であるしとか、いつもなんか私のしていってることが、あ、これも無計画の計画なんだ、ありがたいなって、もう拝んでばっかりいる。
田原さん、和子さんはどんなことがあっても腐ったり落ち込んだりすることなく前を向いて走り続けてきたんですね。
そうですね、本当いろいろご苦労あったと思うんですけれども、とっても前向きで、そういう和子さんの人柄っていうのはご自身が好きだっていう2つの花にも現れていました。
椿はね、スパーってしてるでしょ、
ポロッポロッと花が落ちるので、武士なんかから嫌われたという花ではありますね。
でも私椿がね大好きなの。
その潔さみたいなところですか。
それと水仙はね、踏んでもね起き上がるんですよ。 で私はね小学校の時にね、うちの庭の水仙をね踏んでるわけ、でああと思ったけど翌日はピンとなってたのね、それ母に言ったらね、水仙はね起き上がる花って、あなたもそうなんなさいって言ったの。
二つともなんかこうすごく和子さんの生き方に沿ったお花ですね。